ンゴルナイトフィーバーです。
あーこんにちは。
こんにちは。
ご機嫌上。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。皆さんのお尻と口の大親友モンゴルナイトフィーバーです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
私はあの MC のあの熊野モンスターことくまモンです。
なんだ
熊野モンスターことくまモンか。
熊野モンスターです。あの見ていただいたから、私も今熊野皮みたいなやつ着てるんですよ。熊野モンスターだから、うん、なんかあの、はい、急に寒くなったじゃないですか。
そうですね。
だからあの熊とかやっぱそういう動物って冬になると眠くなってきちゃうじゃないですか。
はい、
うんうんうん、
あのくまモンちゃんもすごい今日だから寒いから眠いな眠いなって感じで、今日はもう集中力がねあんま続かないかもしれないんで、一個の話3分以上は続けられないぞっていうことでね、あのみんなで短い話をね、はい、タタタタタタタタタってやっていこうかなと思います。はいはいはい
は
い、
それはいいんですけど、僕今この話の着地点、うん、今着てる服の話すんのかなと思ったら全然説明しなかったなと思って
あ、服の説明、あ、そうですね、服は私今ジェラートピケのハロウィン限定のあのパーカーを着てるんですけど、これがですねジェラートピケハロウィンっていうやつで、黒猫ちゃんになれちゃうあのあったかいふわふわのパーカーです。
クマっつったよ、
うん、
さっきクマって言ってなかった。
いや黒、なんか耳がちょっと、ね、寝ながら着てたら丸くなってきちゃって、なんかだんだん最初猫ちゃんだったんですけどクマちゃんみたいに丸くなってきちゃったんですよ。
いやあのいいと思うんですよ、やっぱりその、うん、別に可愛いもの着たりとかね、うん、別にそう年だこの年齢だからとかそういうの気にせずに自分の好きなもの着るっていうのが一番いいと思うんですけど、
うん、
まあそれは別問題として、喋り方はちょっとどうにかならんかねとはちょっと思いましたけどね。
オラの
はい
喋り方、いやいやいや、どこ行くの。
確かに
私も喋り方そんな気になります。
いやなんかちょっとクマちゃんにな
え何何
え
何も
それそれ私の真似してんの
関係関係すごいんだよな。
でもね喋り方は一生変えませんよ。60になってもこの喋り方
60になったらマッチすると思うの。あおばあちゃんの、おばあちゃんの声だって
今がふわふわしてるんだよ。
いやもうねあのこう猫ちゃんの耳がね戻るけどね丸くなってきてクマちゃんみたいだから、ちょっと自分で今日からクマのモンスタークマモンを名乗っていこうかなって、第あの初代クマモンとしてやっていこうかなって思います。いやいや
もういるからさ、うん、
後発やで、ね、後発も後発やで、
九州にもクマモンいるじゃないですか。
まあ、もっていうか九州にいるんだ
よね、ま
あ、そっちや、うん、九州のくまモンってあのクマでモンは何か分かんないじゃないですか。
まあ、そういうこと分かんないか、
うん、私はあのなんかあの正式名称クマのモンスターですか、ポケットモンスター略してポケモンみたいな、私クマのモンスタークマモン、
そっちやったよ。
それだったら熊のモンゴルナイフでよくねえかと思いますね。
俺もそっちで行くんかなと思った。
いやポケットモンスターみたいな感じで行きたいですよ。やっぱ世界に羽ばたきたい。カマモン、カマモンって言われたい。
なんて、なんて、カマモンって言いました。
カマモンって言われたい。
それ今なんて言ってんですか。
クマモン。
あ、クマモンね。
あのポケットモンスターもパキモンって言われてるじゃないですか。
あ、まあまあそうですね。
まあそうね。うん、
それのなんか伝統を引き継いでケママンって言われたい。
ケメメンって言います。
そう、そういうことで今日はねいろいろと細かくてなんか楽しい話、タタタタタタタタタタタタジャーンとやっていこうと思います。レッツゴ
ー。やりづら。やりづらいけど行こう、
うん、まあ、
行
きます。まずね私が猫ちゃんに戻るっていう、
ちょっと待って、これさつながる、つなげられへんのよ。なんていうの、その絵は
にゃお
ー、絵の動きは無理ないよ。
ガツくな本当に。
今ねその黒いさ耳のついたフード取ったらまだ下にも耳ついてるやつかぶってたっていう面白いやつなんですけど ラジオなのね。
ラジオですね。
いや、この臨場感を伝えるのが私たちの役目なんですよ。
いや、それを役目を果たせっつって
る。うん。いや、あのね、大丈夫大丈夫、伝わって、私今フード脱ぐ音を強めに取ったんで音を取れてますから、これで伝わったはず。
取れてたらいいけどな。
うん、まあ、やっていきましょう、
まあまあ、やるか、やるしかねえな、こうなったら。じゃあ分かった、じゃあ俺やるわ。
え、
あ、
はい、
やるね、
短くてタタタタタの話やるわ。じゃあ
やりましょう。
なんすか、山口さんの話は。
じゃあもう花の刑事の話するしかないやろ。
え、花の刑事もの、
花の
刑事、花の刑事、雲の彼方に知らんの。
いや、あの名前だけ知ってます。私、猫ちゃんが昔夜寝るカゴみたいなやつ、花の刑事って呼んでます、ゲージって呼んでましたもん。
ゲージだからね。
そう、ゲージだからってこと。そう、
あのあれですよね、あの、あ、ごめんなさい、名前、原哲夫かなでしたっけ。
そうそうそうそう、
の、うん、あの歴史もなんか武将の話ですよね。
そうそうそう、前田慶次っていう、まあ、前田利政っていうんだけど、うん、それをもうえらい歌舞伎もんやと、
うん、
それを描いた、まあまあ漫画なんですよ、昔のジャンプでやってた、
はいはいはい、うん、僕読んだことないですよね。あ、ごめんなさい、
それライン漫画で今やってるんですよ。
え、ライン漫画でやってるんだ。
そう、なんか結構あの読み放題、もう読み放題っていうか、なんかあの赤いアイコンついてるやつ、1日、うん、
6話ぐらい読めるやつですか。
そうそうそうそうそうそう、で今やってて、もう読んでた、もう一回読んでたんですけど、
うん、
まあやっぱねすごいっすわ、
うん、
もうねとにかくすごいのよ。クイズです。
え、
クイズ出すわ、
はい、花の刑事の、
花の刑事のクイズ出させて、で答えれるかなっていうのをちょっとやらして、タタタッと
やらしてください。
はい、
クイズです。あの、ある戦がありまして、
はい、
前田刑事たちがこう敗退戦というかね、うん、撤退戦をしなきゃいけなくなったんですよ。
ほうほうほうほう。
家康と石田三成が杉ヶ原の戦いで戦って、
うん、
で石田側についてたんですけど、まあ、石田側っていうか、あ、まあ、上杉家かな、
うん、
の方に、まあ、前田刑事がついてたんだけど、それで、
うん、
石田三成が負けたってなって、
うん、
もう撤退戦じゃったんで、3000機で2万の兵が押し寄せて徳川軍をこうから逃げ切るみたいなね戦いになったんですよ。
はいはいはい、
そしたらね、その中のすごいもうさ、もうスキンヘッドでヒゲもじゃもじゃで体が2メートルぐらいあってムキムキみたいな仲間がいるんですけど、
う
ん、
絶対いるな、戦国物にそういうやつ。絶対いる
よ、こういうやつがねポンポン出てくるんだけど、
え、
そいつも結構な結構な刀傷食らっても
う
て、う
ん、
でもうそこにもさ、もうやっぱりすごい戦いが、もう泥もいっぱい入っちゃって、
う
わーやばい、これはやばいと。でも山の中に水もないと、
うん、
でどうしようどうしようって、でここで問題です。
え、
前田刑事はそんな状況か、あることをして、もうその味方の士気を極限まで高めました。さて何をしたでしょう。
世界不思議発見と同じフォーマットなんです。
はい。ドルドルドルドルドルに。傷口の泥をキスで全部吸った。
はい、ああ惜しいね。惜しいね惜しいね。
ああ違うの。
キスじゃないキスじゃない。でもね泥はいいところね、目ついてると思うよ。
はいはいはい、まあ泥がね。うん。
そうそう。ね、こんな状態もうさ、そんな強いやつがさやられたみたいになって、うん、あることをしても、あることをしてもすごい士気が高まって、で結局逃げ切れるんですよ。それのおかげで。
はいはいはいはい。
やさみのくん、なんかないっすか。
ちょっと全然話を聞いてなかったんですけど、
え、
ちょっとぼーっとしてて、今傷に泥が塗られてるってあってます。
傷にね泥が入っちゃってんだよ。
うん、あ、
激しい戦いですから、
はいはい、もう洗わないといけないんです
よ。破傷風のね恐れがあるとね、
うん、そうそう、もし大事な仲間やし、
はい、それはあれあるんじゃないですか、やっぱりそのもう逃げてる途中 の, その森とかで、やっぱその傷に効くようななんかこう薬草の知識みたいのがあるというか、
うんうん
う
ん、
そうそういう煎じて、その辺の草から煎じてこう、うんうん、応急処置を施したんじゃないですか。
いやー 違うな。
え、はい、
もう歌舞伎もんなんよ。
分かった。
刑事はとにかく歌舞伎もんやから、そんなせせこましいことしません。
北斗の拳とか思い出してやるしかない。はい
はい、ナイフさん。
はい、くまモンの正解と、前田刑事が刀をなんかのキンキンに火で熱くして、それで傷口にジャーッと当てて塞ぐ、
うん、あるあるある。
あ、うん、いいね。いいけど違う、もう行こうか。タタタンと正解。
何
正解は、突然チンポコを出して、
え、
ゴシゴシとこすったらめちゃめちゃ大きなって、
え、
大量の小便をかけて洗うでした。いやー惜しかった皆さん。惜しい惜しい惜しい惜しい。
え、ゴシゴシと大きくしてションベンを出す。
そうで、これでで、ね、なんで味方の士気が高まったかっていうと、う
ん、高まんないでしょ。も
うね、なんかね、
ドン引きだろ。
そんな前提知らんねんけど、その戦が始まったらもう緊張状態で一滴も出ないはずやのに、前田刑事はバキバキに追ってた上にしっこ出したから、
はい、
これはすごいと。前田刑事ってやつさ、
あ、大物
めちゃめちゃ すごいなっつって、でもう傷口も洗ったから、もう助かるんちゃうかみたいな、もうこのノリは、
うん、
助かるんちゃうかってなって、ミカの楽しきがわーってなって逃げ切るっていう。
しかもよく考えたら、そういう大ピンチで急にしょんべん出したら笑っちゃうかもな。
そうそうそうそう、
まあまあまあ確かに、もう死ぬか生きるかみたいな時に急に勃起してしょんべんしてるやついたら、ちょっと和むっちゃ和むかもしんないですね、うん、
確かに。3人で旅してて、山口さんが大怪我した時水がないってなって、休みのさんが山口さんにしょんべんかけたら、ちょっと一目置くかも。
今僕
こいつは歌舞伎もんだって。
その状況を客観的に見た、あのちょっと考えてみたんですけど、
うん、
うん、
多分本気で怒る人もいるかなってちょっと思いましたね。こんな状況でふざけないでくださいって、今山口さん大怪我したいんですよって、僕がチンチン出してしごき始めた時点ですごい怒られる可能性があるんです
よ。いやー、そんなことない。うちらは盗賊に追われてるの、もうそれしかないんだよ。
それしかないんだよ、
うん、
でもこの辺こういう感じのこともまた他にもあって、なんかね、その海賊の船に乗ってる時があるんですよね、いいやつね、うん、海賊って言っても、
うん、
でそれがちょっと襲撃されて、うん、でもその船長に当たるやつがいないと、
うん、
不在やつって、でどうするってなった時に、前田刑事はもう全員チンポ出せーっつって、
またチンポ、
っつって、みんな分からへんぞ、なんでっつって、全員チンポ出してバッと見ていって、
うん、
もうこの戦場でも一人だけチンポがギンギンになってるやつ、
ま、そのパターンじゃん。
お前が船長やれっつって、この状況で立ててるやつなんか普通いないから、
あ、
立ててるやつが船長だっつって、
まあ理屈わかるじゃないですか、その
まあまあね、
はい、
でも そいつの采配でその場乗り切るんですよ。
ああ、やっぱ度胸がある。
いや、なんかわかるんですよ、そのそういう極限状態でもその、うん、ねっていうのはわかるんですけど、その状態で立ってる人って、うん、何、うん、っていう、あのさっきは前で刑事はその、まあ、自らの意思でこう立たしたのわかるじゃないですか、うん、その人立ってたのって何、うん、っていう。
いやいや、もうそんなのあれですよ、みんなで一斉に出したんだから、その状況がやべえって思って血液が集まってきたんですよ。
そうなってくると、もうなんか度胸とかなのかな、どうなんだろう。
なんか
前田刑事はでもそう言ってたよ、
うん、まあまあまあ、前田刑事の目は間違ってないと思うんですけど、うん、なんか逆のやつありましたけど、男塾読んでたら、
うん、
なんか朝の朝会かなんかで全員あの弾痕に紐と鈴をつけられて、
うん、
で急にエロい女の人が裸でこうなんか学校 なんかそのグラウンドのところでなんか体をこうすごい見せてくるみたいな修行があって、
うん、
鈴の音を鳴らした者はすごい処罰されるっていう厳しい修行が ありましたけど。
ああ、逆やな、
うん。
いいですね。
前田圭司とちょっと逆。それ読んだ時、え、なんでこんな修行すんのって思ったんですけど、それやっぱ分かんないと、うん、世界ですよね、やっぱ。
いやいや、どの世界でもないけどな。
うん。
分かんない世界だけど。
いや、私たちやっぱ戦いに生きてないから、ちょっと戦う人たちの気持ちは分かんない。本当びっくりしちゃう。
ね、うん、あ、まあまあ、そう、逆にね、その平常心というか、いついかなる時もね、こう波風立たないようにっていう修行なんですね。
あ、そうそうそうです。
はい、
なるほどね。
いやー、もっとね、あるだろうにね。
まあ、もっとあるでしょうね。
うん。
覚えてる、ね。男塾一番最初の方で覚えてるのが、あの、何があってもまっすぐ進むっていう修行を覚えてますか。
あった。めちゃめちゃ有名よ、それ。
あの、もう壁とかが、家とかがあってもめちゃめちゃまっすぐ進むっていう修行みたいなのしてて、もう、
うん、
全部突き破っていくんですけど、コンクリートとかも。
まっすぐと言われておりますのでって言って。とんでもないイエスマンがいるのよ。
いや、やっぱね、あれ見たときって、やっぱり怖いよなって。教師が生徒に与える影響って怖すぎるなって思いましたね。
うん。いやー、ちょっとね、男塾は本当だいぶ読み飛ばしながら読んだから全然思い出せないんですけど、修行が本当すごい課されるやつが、
うん、
そうね、
まあ、こんな話ですよ、タタタの話は。
素晴らしい、タタタがこんな素敵なものになるなんて思っていませんでした。まさか戦での尿での消毒の話が聞けるなんて。私感動しておりますわ。
誰
やのこのお嬢様、
うん、
まとめお嬢様が出てきて、
うん、もう本当シャバの話いっぱい聞きたいんですの。
え
出生
獄中お嬢様獄中にいるのどっち
下手出生下手獄中
どっち。
もう出所したばっかりでまだ2021年のことがわからないんですの。うなぎ鬼で止まってますの私。
なるほど。
うなぎ鬼も結構最近じゃない？
うなぎ鬼っていう漫画を最近読んだんですけど、
うん、
ちょっと怖すぎて、あの、あらすじ説明したいけどなんかうまくできないんですけど、とりあえずうなぎっていうのは何でも食っちまう、タンパク質だったら何でも食っちまうんだよ、何でもだぜ。これだけ言いたかったんですけど、怖くないですか？伝わります？この怖い感じ。
俺はね、読んだから伝わってくるよ。
ちょっと僕は読んでないんで、あんまりまだ伝わってないですけどね。
何でもよ、
何でも食っちゃうんですよ、うなぎって。
まあまあ、よく聞く話ですよね。そのうなぎがなんか死体を、水死体を食ってるみたいな話は聞きますよね。え
どえらいこっちゃ
あ、大変だ、えらいこっちゃ。
何
怖い怖い
怖い話、怖い足
り
ません。ちょっとね、今週はですね、ちょっとまたうなぎ鬼とは全然関係ないんですけど、ちょっといろんなリリースが毎日はほぼ毎日あって、
ありましたね。
そうですね、うん、ちょっとそれのお知らせとかもしたいかも。昨日ですね、このラジオを聞いてる人からすると昨日ですね、公開になったですね、うん、めちゃめちゃズボラだけど一人で楽しくキャンプしたいみたいな、
はいはいはい、
車中泊をするキャンプの記事、本田さんのね、
うんうん、
なんかメディアこう書いた記事なんですけど、
うんうん、
これがね、この3人でね撮影に行ったんですよね。
そうですね、そうですね、
行きましたね、
まあ、それで力を合わせて頑張って書いた記事が公開になりましたので、皆さんぜひぜひ読んでみてください。キャンプに興味のある方、車のなんかアクセサリーとかに興味ある皆さん、ぜひぜひ読んでみてくださいね。シャラシャラシャラ
シャラシャラシャラ、何の音、
本当に急に
罠になんかかかった、
差し込まれる自動広告のように、
うん、すごい
リアルしましたね。
そうですね、あ、なんか番宣に来た女優さんになったつもりで喋ってみたんですのよ。
最後にシャラシャラシャラって言わないでしょ。
告知お嬢様やんけ。
そうなのよ。あとちっちゃい話だと何かあったかしら。もう寒いしか今感情がないのよ。
なんかあったかな。元宮宏のグッドジョブっ ていう漫画の話しかないかもな。
そんな漫画ばっか読んでません？
すごい、山口さん漫画めっちゃ読んでる。
めちゃくちゃ読んでる。今原哲夫と本宮博士が熱いっていうね。
すごいな。
漫画なんか面白いやつ読みたいんですけど、LINE 漫画でずっと読んでたギフトってやつとかも、うん、なんか今ある分読み終わっちゃったし。
うん、
ギフトっていうのはあの腎臓腎臓器売買の話なんですけど、
はいはいはいはい、
人間をクジラとして呼んで犯罪者の臓器をバラバラにして売るっていう組織の話なんですよ。
そんな漫画ばっか読んでるな、うん、こっちは。
いやそうよ、そういうのが一番面白いんだから。
このラジオそういうラジオですよ。あとはサイコメトラエイジも読み終わっちゃいましたしね、う
ん、あらいいですね。
サイコメトラエイジめちゃめちゃ面白いですよ。やっぱ
俺読んだことないわ。
え、すごいですよ。もう出てくるなんか悪でもないんですけど、敵っていうか強すぎて勝てんのみたいな。もっと
強い、
そうめっちゃ強い敵が出てくるんですよ。もう、うん、すごいなと思ったのが、もう凄腕のスナイパーだったけど、もう今は引退して優しいおじいちゃんとして暮らしてた人が、孫がちょっとひどい目にあって、うん、ちょっともうお亡くなりになっちゃうんですよ、うん、でそのひどい目に遭わしたやつらを絶対に許さないって思って、うん、もう狙撃しまくるんですよ、いろんなところで。でもその人警察だったんですけど、もう引退なんかちょっともう少年課とかそういう優しい部署にいたんですけど、
はいはいはい、
そこから姿を消して、もうみんなからすごい尊敬されてる警察の人だったんですけど、もう何々さんがもうなんか容疑者だってなったら、うん、もう警察も超マークするんですよ。絶対あの人はここから狙ってくるみたいな。
ああ
、でもそこに現れなくて、なんかどこから撃ってくるんだろうと思ったら、
うん、
絶対そのビルから撃ってくるって言われてるビルが、なんか前日からエアコンがちょっと使えないってなってて、壊されてて室外機が、でみんな暑いわって言って窓開けてるんですよ。だからもう、はいはいはい、島さんっていう切れ者の女性刑事が、え、もしかしてって言ったら、隣のビルから一個ビルを貫通させて、
やば、
少年を狙撃するんですよ。
なるほど、ね、
すごくないですか。
すご、
貫通する窓を、換気扇を壊して自分が使い、うち、なんか一個隣のビルから狙撃するため窓を開けさせるっていうことをするっていう。
すごい、それめちゃめちゃかっこいいやん。
めっちゃめっちゃこのシーンかっこいいですよ。本当サイコメトラエイジだんだん敵がもう意味わかんないぐらい強くなってくるんですよ。
そうね、敵が強くなる漫画やったよ。
いや、なんかどんどん
近代一みたいな感じかと思って。
僕もなんかミステリーもんかと思ってましたね。その記憶、物の記憶を見る能力で、
もうミステリーものっていうかミステリーものなんですけど、でもやっぱりなんか弱い犯人がずっと出てきてもって感じじゃないですか。なんかレベルがどんどん上がっていくっていうか、うん、アマゾンからやってきた恐ろしい傭兵とかも出てきて、そういう強すぎるやつがいっぱい出てくるんで、山口さんも楽しく読めると思うんですよ。
それ楽しそうやな。
めっちゃ面白いです、サイコメトラエイジ。もう一周読もうかな。
長い長い旅になるぞそれ、
うん、いやそう、楽しみで読んでるやつがね、読むと結構打ち込んじゃうから、もうすぐ読み終わっちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
ね、確かに俺もちょっと変なもんばっかり読まんと、そういうのも読みたいな。
うん、いや山口さん教えてくれるやつ面白いですけど、だってなんかドンケツもこの前無料で読めるみたいな。
あ、そうそうそうそう
そうそうそう、で読みましたみたいななんかメールが来たりとかして、
うん、そうなんや。休みの読んだ、うん、ドンケツ、
うん、
あ、この前の少年画放射のやつですよね。
そうそうそうそう、
いやちょっとドンケツ読んでないですね。
ちょっとちょっとちょっと、
はい、何読んだんじゃい。
あ、ロケマサが怒ってるぞ。
え、ちょっと知らない話しないで。
ドンケツ読まんで何読んだんじゃい。
ロケマサもじゃあ全然わからんのよ。
いや、わかんないですね。
ブチ切れて事務所にロケットランチャー打ち込んだから、マサってやつがロケマサって言われてるの。
え、ツイッターでよくありますよ、なんか画像勝手に貼られてますよ、ロケマサ、ロケットランチャーマサの、事務所にすごい一人でロケットランチャー打ってる画像。
そうそうそう、
いやちょっと見たことないですね。いや、なんか人気シリーズだってことは知ってるんですけど、うん、あれですよね、うん、きっとおそらく怖いいかついヤクザ、あるいはチンピラみたいな人たちが喧嘩する漫画ですよね、
うん、 もうねすごいね、千里眼のお持ちのようやね、
うん、すごい、当てられるんだ、
それが全てなん
だ、よ大体あの感じの絵ってそういう漫画だろっていう
思いますいやもう怖い感じのベクトルも変わってくるんですよ、もう解体屋のおじさんとかも怖すぎるおじさんとか、
怖すぎる怖すぎる、
もう怖い、なんかうなぎ鬼も出てきますけど、あの系統のおじさんめちゃめちゃ怖くないですか、
めちゃめちゃ怖い、なんかもうねその汚れ仕事を一手に引き受けてるちっちゃいおじいちゃんがいるのよ、うん、
はいはいはい、
でそいつはもうさ結構金もめっちゃ持ってんねんけど、
うん、
そ仕事を完成するためにはこのボロボロの身なりが汚い親父の格好がいいっつって、
うん、
もう一切贅沢せんの、
はいはいはいはい、
いやその人の手口が怖い、とにかく鮮やかすぎる、
ああなりたいもんですね将来、
そ う, う、ね、そうなりたい、解体屋のおじさんになりたい
確かにファブルにもいたけど、ああいう汚い仕事を受ける人たちのやり口の表現すごい鮮やかなんですよね、
そう
ファブル異常に広告出ません、
なんか最近出ますよ
ね出るね、
しかも
あの陽子がこうねなんかバーですごい飲ますところばっかり出てくる、うん、そういう漫画じゃないよと思って、
そう あれ読むと勘違いしないっていう、
うん、
いやでもそれでちょっと勘違いさせて読まそうとしてるんやろ、
まあまあ
そう
ですよ、面白いシーンではあるんですけど ね、
だって東京、私たち東京マンジリベンジャーズって言ってましたけど東京リベンジャーズなんですね、
マンジないの、
マンジは多分アニメ化の時に抜いたんじゃないですか、
いや私たち表紙で東京ってやってマンジって模様があってリベンジャーズって書いてあったから東京マンジリベンジャーズって読んでたんですけど、
うんうん、
もうアニメだとそれマンジ抜かれててなんか東京リベンジャーズになってて、え
じゃあ私 あるけど読まないってこと、
そう読まないですよ、おそらく東京のリベンジャーズなんですよ、
そうなんですか、僕勝手に思ってたのはやっぱこうマンジっていうのがなんかこう意味合い的にあのなんか
鍵十字的な、
そうそう違うところで行ったりするとなんかこう別の意味を持っちゃうとか勘違いされちゃうみたいなのを防ぐために抜いたのかなと思ったんですけど、
でももう中に出てくるなんか名前が東京卍会が出てくるからもう意味ないと思いますけど、でもとりあえず東京リベンジャーズの広告もなんか、うん、これ全然内容この内容じゃ伝わんなんか勘違いするんじゃみたいなやつが出てきて、あれなんだっけあの初代メンバーで髪が黒くて一回バルハラに行っちゃったこの名前を今思い出せない、
ね
二文字、二文字
知らないよね、
もう俺さもうそれ系の漫画読みすぎて名前がめちゃくちゃ、
普通にいっぱいいるんですけどね、あのカズトラじゃない方です、カズトラじゃない方、
カズトラじゃない方なんだっけ、
あカズトラじゃない方、
わかんない、わ
かんないわかんないですよね、読んでないから、
あのその人が最初こうガリ弁っていうかね、親にもう迷惑かけられないからって言ってずっとガリ弁風の見た目をしてるやつのなんかこうところばっかりフューチャーしてるなんか広告出てきて、いやなんかこうでも本当は強いみたいな、なんかいや ここだけ切り取ったらなんか読んでる人か 読もうとしてる人勘違いするんじゃみたいな、なんかほんわか系の漫画だと思われたらやばいと思ってほんわかした広告出てくるんですよ、
うんうんうんうん、もうあの手この手よな、もうその辺は、
まあ、私たちも、ね、嘘のおもころの広告作ります、うん、ラジオとかも、
あ
私たちもなんか、
あ確かにね、
綺麗なところとかね、可愛、ね、いところを使って、
うん、
でもって言ってなんかちょっとどんでん返しを感じさせるような絵
に、確かに実はこの女頭がおかしい
このラジオだったらこの女ってだったら私しかいないじゃん、
そうやって間違って
そうやって思ってんのそれがそなたの本心か、
あこんなちゃんと
前田刑事の時代の人だ
そうやって思ってたのか、
作りましょうよ、
いいああ
じゃあここで問題です、
え何
前田刑事クイズもう一個いこう、じゃ
あ
前田刑事のちょっとお姫様みたいなのがあったから、あのねねっているじゃないですか、
ああの秀吉の、
そうそうそう大事にしてる女の人、うん、そこの前に風魔の忍者のものが現れたんですよ、
あら
でなんかそのちょっと何言ったか忘れたんですけどなんかごちゃごちゃ言ったんですよね、うん、
はいはいはい、
でもそれにももうねねは全然ビビらんかったと、
うん、うん、
で問題です。
はい、
この風魔のもの、それを見て何をしたでしょう。
え、
もっと多分ね、
ネネは
そう、ネネに対して、
あ、その風魔のものがですよね。
そうそうそうそう、多分ちょっとビビらしたろうって気持ちあったんでしょ、周りに。
ちょっと、まあ、ここまでやっぱ来て過去問でもうちょっとだんだん、
うん、系統はね、
そうそう、うん、いやもう当てていいですか、一発で、申し訳ないです
けど。いいよいいよ、
うん、あ、まあ、あのしこったんじゃないですか。
おー、なんかちょっとね、でも分かってきたかもね。でも違います。
あ、違う、
うん、でも分かってきてる、分かってきてる、まあ、すぐ分かってきてる。
風魔のものは、
うん、
実は男のように見せかけた女性で、
うんうん、
脱いで晒しを取ってビビらせた、
うん、あー違う違う、かぶいてるけど違うね、
独特だね、うん、なんだろうな。
あと1回、あと1回行こう、あと1回、
うーん、
あの
すごい、あの
突然あのクソをし、ネネの前でクソをして、
うん、
そのネネの部屋の屏風に見事なクソ、うん、クソで、
うん、
竜の絵を、登り竜の絵をクソで描いた。
登りなんや。
うん、
いやー違う、ちょっと休みのちゃんも行こう。
将棋の駒がたまたま部屋に落ちてたんですよ。うん、でその将棋の駒を、うん、あの包皮の中に4つ入れた。
あー、
すげえ。
残念、ごめんなさい、ちょっとね前提お伝えでなかったね、部屋の中じゃないんですよ。
あ、部屋じゃない、ね、
ちょっと外みたいなところです。じゃあね、正解言います。正解、
はい、
正解は突然自分の首をバシーンってなんか清流刀みたいなんで切って、
す
ごい、ニコッと笑ったままビューンって首が飛んでって、ネネの手の上に乗るでした。
すごい、ビビらないわけないでしょこんなやつ。
すごい。でしかもそいつ双子なんよ。
はいはいはい、
同じ顔したやつがもう一人いて、
はい、
でもそれを陰から見てた双子のやつがもうお見事と。お見事、お見事、
お見事。あ、
まあ、でもこれでもう秀吉ビビらしたろっつってヒューンって去っていって、でその首がさらし君みたいにさ置かれてんねんけど、
はいはいはい、
で同じ顔のやつがおるわけだから、
はい、
そいつがいたずらして成り代わってなんか空飛んだりとか見せかけてさ、
はいはいはい、
なんか、はいはいはい、
あいつ化けて出てるっていう噂を広めるっていう
あ
ことが狙いやったらしい。
すごいわ、うん、いやーまさかそんなことが、風魔のものにそんなことが起こるなんて。
すごいわこれ、確かに
すごいな。
ネネはどうなったんですか、キャーってなるんですか。やっぱ
いやもうね、全然同時に、
あ、同時
に秀吉の
首を持っても、
そうそう、秀吉の相方やから、もうビンとしたもんよ。
はあ、
いいね、でもそこの手の上にボーンってその風魔のやつの首がボイって乗るっていう、うん、
でも凛としてるんですね、
凛としてる、周りがキャーとか言ってるけど、うん、
え、かっこいい、そうありたいものですね。
ね、そうよ、
というところでね、今週はね、そういう感じで、ちっちゃい話トントントントントントントントンスカッという感じでね、いかがだったでしょうか皆さん。風魔のものの最後の話、素晴らしかったですね。お見事なり。寒い季節になってまいりましたので、リスナーの皆さん、どうぞご自愛ください。
ご自愛ください。
はい、
はい、
今週も聞いてくださりありがとうございました。じゃあね、バイバイ。
ありがとうございました。